ご神君、一つ影と日向の心を持つなよ。自然の働きほど正直で間違いのないことはありません。その働きを神の働きといただくところに哀楽理念の根本があります。自然の働きの中には絶えなるまでのリズムがあります。そのリズムに乗っての刻々であり日々であります。影日向の心など持ついとまがありません。自然を大切にすることは自然を生かすことになります。自然を大切にする、自然を生かす、この自然を大切にし自然を生かすというのでしょうか。そしてまたそうすれば自然からも大切にされるというふうに続くのだと思いますが、その私どもの身の上に起きてくるさまざまな事柄、これを神様のお働きと見る、いただく、まあということでしょうけれども、もちろんそれがただいただくというだけではない、まさに神様のお働きだと確信ができる、実感ができる、そういう信心に、まあ、育ってこなければならない。最初のうちはこれは神様のお働きと教えてくださるからそういういただき方をする、まあ教えてくださるから習ってきたからということでしょうけれども、それがだんだんと実体験といいましょうかね、自分の体験を通して、なるほどこれは神様のお働きだ、間違いない、それこそ神様のお働きだというようなことを実感できる、体感できるように進んでくるのだろうと思います。最初から成り行きが神様の働きだと断言できるとは思いません。しかしそう教えてくださるからと、成り行きが神様のお働きと教えてくださるからと、いわばそのことを信じて成り行きを大切にさせていただく、そこになるほど神様のお働きだ、間違いないなというものを感じさせていただけれるようになる。よく師匠が教えてくださった、おっしゃっておられたことに、一部一輪間違いのないお働きという表現をしておられましたね。神様のお働きは一部一輪間違いがない、そういう一部一輪間違いのないような神様のお働きを実感させていただけれるようになる。そのためにはまずは成り行きを大切にするということがいるわけですね。それこそ世界中の人々が自分の身の上に起きてくる、これはもちろん師匠の祈りの圏内になからねばなりませんけれども、まあこうやって私のお話に触れていただいている方たち、それはもう師匠の祈りの圏内にあると私は確信します。ですからこのお話を聞いていただき、そして成り行きを大切にさせていただく、それはもう師匠の祈りの圏内にあり、成り行きは神の働きだという、そういう働きが起こってくるものと確信いたします。そしてその成り行きは神の働きとしていただく、また分かる、実感する、そこにそれこそ一部一輪間違いがないなと実感させていただけれるような、いわゆる天地のリズムとも表現されるようなリズムに乗った働きというようなものを感じさせていただく、やはり信心にはその神様のお働きと感じる、体感することが大切ですね。また 感じさせずにはおかんという働きが起こってくる。そしてその感じることによって何がわかるか、どういう心にならなければならなければならないというのか、どういう心が育つのか。師匠大坪宗一郎氏の住まわれた世界と言いましょうかね。私ども、まあこれは人間というものでしょうか、やはり豊かな物質的に恵まれたい、また金銭的に恵まれたいと思います。まあ大抵私は貧乏でいいですと言ったり、私はお金なんかいりませんと、まあ中にはおられるかもしれませんけれども、大概はやっぱりお金をたくさん得るために働いたり、まあいよいよになると銀行強盗をしたりとか、何か悪いことをしたりとか、大抵お金が絡んでいますね。違法なことをして、それでもお金を得ようとする、 楽にお金を得ようとするというのでしょうかね。そのいわゆる犯罪というようなものがありますが、まあやっぱりそこにお金が絡んでいることが多いように思いますね。お金のない、お金の絡まないものもあります。確かにありますね。地上のもつれというものであったり、その憎しみというものであったり、まあ仕返しというようなこともあるのでしょうか。いろいろそういういろんな処遇待遇ですかねを受けて、それに対するやっぱり仕返しでしょうかといったような犯罪もあるのでしょうけれども、まあ金銭に関わっての犯罪というのもたくさんありますね。いわゆるお金儲けであったり、これが物質的なものであったり、そういう欲というものは私どもの中に何か作られてくるものがある。生まれた赤ん坊に金銭の欲がある、物質的な欲があるとは思いませんけれども、だんだん成長するに従ってその金銭欲が出てきたり、物質欲というものが出てくる。生まれた赤ん坊にそれこそダイヤモンドとガラス玉を見せても、まあどちらがいいとか、例えばまた紙にしてもですね、紙幣お金にしても、その本当の本物のお金を見せたり、おもちゃのお金を見せたりしても、本物のお金を欲しがるというようなことはないと思いますね。まあどれも同じように遊ぶものでしょうね。まあもてあそぶというのかもしれませんが、いわばそのお金には価値があるものだ、ダイヤモンドはガラス玉より価値があるものだという、その価値観というものがまだ醸成されていないというのでしょうかね。作り上げられていないからですね。ただ本能的な欲望に従って、まあそれこそガラス玉あるいはダイヤモンドの玉よりか飴玉の方が値打ちがある、いわゆる欲を満たしてくれると、食欲でしょうかね。そういうことでもあるかもしれませんね。ですから生まれてからこの方、人間が人間として人間社会の中で生活していく中に、その金銭に対する欲であったり物質に対する欲というものが育てられるというのでしょうかね、ではないでしょうかね。ですからある意味人間が、まあ悪い人間良い人間というのでしょうか、そういうものも生まれながらに持っているものではない、 生まれてからのその環境によってそうなってしまうという説もあるようですね。私どもが何か忘れてきたもの、人が人を育てる、あるいは私どもが育っていく過程において何かしら見過ごしてきたものがあるのではないでしょうかね。そしてただ金銭的な欲であったり物質的な欲であったり、その物質的な欲というものも結局金銭的なものに置き換えられる。ですからやっぱりそういう金銭的な欲というものかもしれませんね。は育ててきたけれども、まあ最近はよく、まあ、少し耳にすることですけれども、そのいわゆる民主主義という、昨日もラジオで言ってましたかね、民主主義というものは一見良いようにあるけれども、その民主主義がいわゆるヒトラーのようなああいう人たちも生んだのだと。今のアメリカの大統領もかなりひどいことをしておられますが、それも結局民衆が選んでいる、選んだわけですからね。まあ多数決というのでしょうか。いわばそういう危ない人でも民衆が選んでしまうのだということなのです。いわばそれはなぜか民衆の心がそうしてしまうわけですね。その物質を求める心であったり、金銭的な欲を求める、金銭的な豊かさですかを求めるものがそういう人々を選んでしまう、そしてそういう方向に走ってしまう。結局心が正しく育っていないということではないでしょうかね。心を育てること、どういう心を育てるのか、どういう世界に住まわせていただくのか、それは師匠大坪宗一郎氏のミニご理解にも数日前でしたか、何日か前にもありましたね。私は豊かな大きな心にでいますと、の心に住んでいますでしたかね。豊かな、そしておかげにおいても豊かな大きなおかげの世界に住んでいますと。いわば豊かな大きな心に豊かな大きなおかげという世界に住まわせていただいていますというようなご理解ではなかったかと思いますね。そしてまたもう一つ師匠がよくおっしゃっておられましたことに、ボロは着てても心は錦ということを世間では、まあ歌などにありますね。けれどもあれは本当ではないと。神様がボロを着させなさるはずはないのだと。心が錦で、本当に心が錦であるならば、神様は物を着る上においてもボロなどを着せようとはなさらない。錦のものを着せてくださるようになる、そういう神様なのだと。これがやはり師匠の神様、師匠の住んでおられた信心の世界だと思いますね。ですからもし私どもがボロを着ているとすれば、それは私どもの心がボロなのですね。いわば心が錦になれば着るものも錦になる、そうしてくださる神様なのだということなのです。心一つで全てを作るということもその範疇に入るのかもしれませんね。私どもの心がいよいよ豊かになる、豊かに大きくなる、そうすれば私どものいただくおかげもいよいよ豊かに大きくなる、そういう世界 なのですね。師匠が住まわれている世界ですから、なるほど、金銭的な欲であったり物質的な欲、金銭的物質的豊かさを否定するものではありません。しかし、ただ心というものをおろそかにして、ただ単に金銭的な豊かさであったり物質的な豊かさのみを求めるということが、これはあまりよろしいことではない。そこに争いも起こってくるというわけですね。心が豊かになり大きくなり、そこに与えられる豊かさであり、その何と言いましょうか、大きなおかげと言いましょうか、であって初めてその心に伴うたところの豊かさであって初めて、神様も喜んでくださり、また私様も本当にその豊かさというものを享受できるというのでしょうかね。自分で集めたもの、自分で築き上げたもの、これはいつ壊れるかわからない。しかし、その神様の天地の保証があって、神様のバックがあって、与えてくださるもの、築き上げたもの、これはまさしく天地の保証があるから、まあ壊れることがないというのでしょうかね。なくなることがないというのでしょうか。それは神様がどこにそういう保証をしてくださるのか、それは私どもの心の豊かさであり大きさだということになりましょうかね。ですから、まずは心を肥やすということ、その心を肥やしたところにいただけれる金銭的な豊かさであり物質的な豊かさであって初めて本当の豊かさだということになるのではないでしょうかね。この心を肥やすということをしていない、まあこれは人間の、人類の歴史においてこの方そうなのではないでしょうかね。それこそ人類の歴史が何万年ということになるのでしょうけれども、その間やはり争いの繰り返しであったり、まあ同じような戦い、平和ということが訪れませんね。それはやっぱり心を肥やしておかなかったから、心が育っていないからということになるのでしょうね。どこかの時点で心を肥やすということ、豊かに大きくするということ、そこに目指しが向かれる、そこにまあ欲というものが向く。今までは物質的な、あるいは金銭的なものの豊かさを目指すことに欲を使ってきた。それをこれからは自らの心を豊かにすること、大きくすること、自らの心を肥やすこと、そういう欲が芽生えてくる。そういう、何と言いましょうかね、一大転換というものがなされねばならないということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。